はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今日も私ハトが番組の方を進めさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。暑いですね。今日は、東京 の、 あの本郷にある私の部屋から番組の方を今収録してるんですけれども、気温の方が実に暑いというか、まあ本当に暑い。今治の方もですね、多分結構暑いと思うんですけれども、東京の方もなかなか暑いですし、まあ最近はオリンピックもありましてですね、まあ夜、まあ明け方ですかね、未明に結果が分かるみたいなこともあって、まあなかなか寝苦しいというか寝てないというか、まあそういう時間を過ごされている人も多いんじゃないかなというふうに思うわけですが、今午後の4時、5時を回ったところで、東京の方は日差しがだいぶ傾いてきて、外の方でセミがミンミン鳴いている状況であります。聞こえるかな、聞こえないかな。はい。先週ですね、周南徳山の、町づくりがですね、どういう形で進められているかという話をして、まあ、駅の駅舎駅ビルの建て替えの話から、むしろまあそういう大きな箱物よりも、そこから町につながっている、まあ、通りをですね、まあ、公園のように扱う、街路を公園のように扱う計画を、まあ、市民の方々と、まあ、作っていく活動をしているという話をさせていただきました。まあ、具体的には社会実験のようなことをして、まあ、とりあえず、まあ、そのメインとなる通りをですね、通行止めにして、まあ、市民の皆さんでそこでいろんな活動、まあ、カフェをやったりとか、まあ、いろんな活動をやったりして、まあ、街路の楽しみ方を、まあ、みんなで体験して、そこからまあその街路をどういうふうに使っていくんだってことを議論しているという話をしました。周南ではですね、そういった活動、まあ、街路の使い方の活動としてもう一個別の活動をやっておりまして、町ゼミということを今年の2月ぐらいからスタートさせています。町ゼミっていうのは何かっていうと、徳山駅から、文化会館ですので、まあだいたい1キロぐらいですかね、駅から1キロぐらいに至るエリア、まあ、今治で言えば、まあ、今治駅から、まあ、海に至るぐらいのエリアになると思いますが、これぐらいのエリアの中でですね、大体まあ19店舗の方々と連携して、まあ、店の中でいろんなですね、講座というかゼミを始めることにしました。でこのゼミっていうのはどういうものかというと、例えばまあピザ作りであったりとか、コーヒーの入れ方講座だったり、まあ、俳句を読むとか、まあ、いろんなものがあるわけですが、まあ、とにかくそういういろんなですね、その講座を既存のですね、施設を活用して行っていくというものを始めました。でこれなかなか面白くて、それに合わせてですね、コミュニティバスでこういう既存施設を回るというようなこともやっていて、町の中に大きな回遊性を作り出すために、まあ、建築そのものの中にプログラムを埋め込んでやる、なんか人と人とが集まる交流のためのプログラムをやってやろうということを始めたわけです。まあ、なんか普段喫茶店とかですね、カフェをやっている人からすると、まあ、日常的な商業活動を一方的にですね、サービスをこう提供する場というふうに捉えるんじゃなくて、市民の皆さんに自分が持っている知識を提供するとか、そこに集まっている人同士が自分の店の、まあ、技術とかノウハウについて、まあ、話し合ったり体験してもらうことで自分の店のファンを増やしていくと、でそのための、まあ、交流の場をですね、提供していただくというもので、まあ、なかなか面白い活動で大盛況で、新年度もですね、ぜひまあ店を増やしてやっていこうというようなことを議論しているわけです。まあ、従前のですね、まあ、都市計画とか街づくりというと、まあ、ハードとしての駅舎とか駅ビルどうするとか、まあ、きれいな建築どう作りますという話が多いと思うんですが、どちらかというと建築と街路空間を一体的に考えて、まあ、味わいのある界隈、まあ、そういうものをどうやって再生するのかというときに、まあ、市民の皆さん と一緒に、まあ、その場所性をどんどんどんどんこう掘り下げていって、それを連鎖させていくというようなことが、まあ、この活動の意味というか考えていることです。まあ、ですので周南は まず駅ビルをどうするかという議論から始めて、そこの近くにある中心市街地の活性化策として街路に目を向けて、この街路を公園のように扱ってやるということで、まあ、通行止めの社会実験をする、まあ、そこでカフェをやるというようなところから、さらにそれを含む広いエリアに対して、まあ、喫茶店とかいろんなことやってる人たちが自分の店を公開して、1階の店をですね公開して、そこでまあ、ゼミナールというかスクールをやる。でそこにいろんな市民の皆さんが集まって、まあ、彼らが動く足をコミュニティバスで提供していくといったような活動が展開されているというようなお話でした。まあ、ですので、まあ、今治でもいろんな施設がですね、大丸であるとか、まあ、港の側にとか施設ができるわけですので、当然その施設の中の、まあ、アクティビティ活動のプログラムをですね考えていくことも大事ではあるんですが、やっぱり町の中心っていうとですね、今治銀座というか、まあ、そういうところもあるわけですので、そういったところの、まあ、いろんな施設をうまく利用しながら市民の皆さんのアクティビティを広げていくというようなことが重要ではないかなということを思った次第であります。今日はですね、それでまあ何をやろうと思ったかというと何をやろうと思ったかっていうとヤンゲールというですね、北欧のコペンハーゲンに住んでいる人がいるんですけれども、建築家の方ですが、この方が書いたですね、建物の間のアクティビティという、鹿島出版会の本がありますので、この本の内容をですね少し紹介させていただければと思っています。英語での本のタイトルは Life Between Buildings ということで、建物と建物の間に、まあ、人生があるというか、まあ、都市生活があるというような意味だと思いますが、要するに、まあ、建物と建物の間、建物の中のアクティビティをどうデザインするか、あるいは建築そのものをどうデザインするかっていうことに、まあ、従前の建築家っていうのは集中してきたわけですが、そうではなくて町に生き生きとした触れ合いを育てる屋外空間の条件とは何かということを改めて考えられないかという問題提起をしたのがヤン・ゲールであります。でヤン・ゲールさんは北欧のデンマークのコペンハーゲンに住んでいる人ですので、まあ、北欧ですから当然ですね冬の間天気が悪いし、屋外を楽しむという習慣はですね南欧スペインとかイタリアの人と比べると当然薄いわけです。薄いんだけれども、あえてですね人々の、まあ、街路空間における日常の活動に焦点を当てて、まあ、都市のスケールから街角のディテールまできめ細かくどういうことを考えていったらいいのかということを、まあ、考えている本で、まあ、非常に役に立つのではないかなということで今日は紹介させていただければと思います。でまず最初にですね、まあ、ヤン・ゲールさんの、まあ、本の最初に書かれてあることがあるので、そこからちょっと紹介させてもらえればと思いますが、そのまま読みますね。本書の初版が出たのは1970年代である。その目的は当時支配的だった機能主義の建築と都市計画に異議申し立てをすることであった。そこで私は建物の間の空間を利用する人々に配慮する必要性を訴え、都市の歴史を通じて公共空間における人々の出会いを司ってきた微妙な質を理解することの重要性を説き、建物の間のアクティビティが建築、都市デザイン、都市計画にとって注意深く扱うべき要素であることを指摘した。それからほぼ35年が経過し、さまざまな建築様式と理論が現れては消えていった。これらの歳月はまた都市と住宅地の住みよさを実現する注意深い作業が重要な課題であり続けていることを明らかにした。 都市と公共空間の質に対する総合的関心が高まっているだけでなく、世界中で質の高い公共空間の利用が増え続けていることがそれを強く裏付けている。建物の間のアクティビティは社会状況の変化とともに性格を変えている。しかし公共領域に人間的質を実現するための根本原理と質的基準は意外なほど変わらないことが明らかになった。建物の間の人々とかけがえのないアクティビティに十分配慮すべきであるという当初の根本思想は今も本質的重要性を失っておらず全く変わっていない。世界中の都市が成長と近代化の中で大きな変化を経験している現在、本書の提示する人間的計画原理がこの重要なプロセスに創造的刺激を与えることを願っている。2006年1月コペンハーゲンにてヤンゲールというようなことが、まあ、最初に書かれてあるわけです。まあ、ちょっと難しいような気もしますが、当然今治の街中にもですね、まあ、いろんなビルが建っていて、まあ、その中に喫茶店が入ったりオフィスが入っていたり、まあ、いろいろあるんだけれども、まあ、重要なのは、建物の間のアクティビティ活動を、まあ、どういうふうに、まあ、質を高めていけばいいのかということを考え続けることが大事ですよということを彼自身は言っているということです。北欧ですので繰り返しですが、まあ、もともとですねそういうような話がその土地の中でですねあったわけではない。まあ、その中でですねあえてそういう問題提起をして、北欧の街路空間の中に歩いて暮らせる街をですね試行して作り出していったというコペンハーゲンの中に、そのヤンゲールさんの活動そのものがですねこの本の中に書かれてあるということです。で彼がですね定義している考え方で屋外活動には3つの型があるという話をしています。で3つの屋外活動というのは必要活動、これ1つ目ですね。で2つ目が任意活動、3つ目が社会活動です。必要活動というのはまあなんか想像つくと思いますが、学校に行くとか仕事に行くとか、まあ、そういうようなことですね。多かれ少なかれ、まあ、人間というのは義務的な活動を含んでいますので、この活動がどういう形で行われているのかというような話であります。まあ、ただですねこういう活動がじゃあ屋外で当然通勤に行く人が歩いていますというようなことが、まあ、あったとしても、まあ、ヤンゲールさんによれば、まあ、こういうものっていうのはあまり選択の余地もないし、ぶっちゃけそんな考えなくてもいいですという話を言っているということですね。で2つ目の任意活動ですが、これはですね何かというと、例えば新鮮な空気を求めて散歩するであるとか、にぎわいを楽しむために立ち止まる、腰掛けて日光浴するといったような活動のことで、市民の皆さんにとってちょうどいい具合、天気がいいとかですね気分がいいなという外部条件が整った時だけ生まれる活動で、まあ、これがですね町づくりの中では非常に重要じゃないかというようなことを言っているということです。要するにこれは屋外空間の質が貧しい時っていうのはこういうものは起きないと、逆に屋外空間の質が上がればこういう活動は起こるので、要するに任意活動が起こるような空間デザインを町づくりを考えましょうということです。質の悪い街路と都市空間ではごくわずかな最低限の活動しか起こらない。人々は単に家路を急ぐ、あるいは車でただ移動して通り過ぎるだけになってしまうと。でそういうところを乗り越えていかにしてこの任意活動を生み出していくのかが重要だということです。であと3つ目のですね社会活動、これ一体何かというと、公共空間に他の人々が存在することを前提にした活動ですというふうに書かれてて、これは何かというと子どもたちの遊びとか挨拶と会話、各種のコミュニティ活動で まあ、要するに、まあ、人と人とが会って交流している状況ですね。これをまあ社会活動というふうに彼は名付けていると。で、一番重要なのが他の人々をただ眺め耳を傾けるという受け身の触れ合い、これがですね実は一番重要な社会活動だというふうにヤンゲールさんは言っています。だから街の中でいろんなアクティビティが生まれたときにそれをぼんやり見ている人が生まれる。なんとなくそこにですね、あ、街に来て、何か、あ、最近はこうだなとか今治もこういう街だなっていうのを実感している、まあ、そういう瞬間、時間の過ごし方、これがどうやって生み出されるのかということが重要だというふうに言っています。建物の間のアクティビティというのはこれらの3つのタイプの活動、要するに必要かかざる必要活動、通勤とか通学に行くとか、それから任意活動、新鮮な空気を求めて散歩するとか、そういうもの、それから最後の社会活動、誰かと誰かが交流するために行う活動、こういうものがですねふと街路の風景を眺めてみたときに、まあこれら3つの活動が折り重なって見えるわけですが、人々が歩き腰掛け話している、義務活動やレクレーション活動、社会活動はありとあらゆる組み合わせで絡み合っているはずです。単一の活動しか行われていない街路空間にはあまり魅力はないので、どうやってですねこれらが混在しているそういう空間を作っていくのか、それがまあ重要ですというのが彼のこの建物の間のアクティビティというまあ本でですね非常にまあ強調したいところなのかなというふうに思います。で、街路空間の触れ合いにはいくつかのまあ密度がある、濃度があるということも彼は同時に言っています。例えば、最初はですね受け身の触れ合い、耳と目を通じて、ああこういう人がいる、こういうアクティビティがあるといったところから偶然の触れ合いを経て知人友人親密な友情を育んでいく、低い濃度から高い濃度へと、まあ、人と人との間の交流が深まっていく過程があるということです。で、こういう触れ合いの形態については公共空間で行われる低い濃度の触れ合いも大切な可能性を持っているということです、まあ、そこからですね偶然の触れ合いが生まれ知人友人へと発展していくわけですので、まあ、街の中でなんとなくこういう活動が行われているであるとか、気楽にくつろいで他人と一緒にいる機会を提供してくれているというようなことが非常に重要で、こういうことっていうのはテレビとかビデオとか映画とかで、まあ、他の人々がこういうことをしているというふうに、まあ、もちろん分かるわけだけれども、それと現実に、まあ、商店街歩いているとか金星川のそばの喫茶店にいるときに、近くで人が何をしているとか、そういうのがうっすらと見える感じられるということは全く別物だということを言っているわけです。で、そういうものが緩やかにつながっているということを、まあ、デザインしていくことが重要だということで、あるいはですねもう一つヤンゲールさんが言っているのは、こういう人々が活動しているということをぼんやりと見ている状況というのがインスピレーションの源だということを同時に言っています。他の人々を見聞きする機会は外部の社会について情報を与えるだけでなく、まあ、行動のための着想とかインスピレーションを提供してくれると。で、こういうことっていうのがやはりその魅力的で刺激のあるある種のまあ機会だということです。で、ですので、まあ、街路上で行われているさまざまな活動は人を引きつける作用があるということです。で、遊びであれコミュニケーションであれ、建物と建物の間はとにかく人を引きつける作用がある。で、それによってさまざまな人々の交流が同時に生まれていく可能性があるというようなことを、まあ、意味しているということです。まあ、ヤンゲルさんいろいろ言ってるわけですが、彼はこうした理論に基づいてですねストロイエと呼ばれる、コペンハーゲンの通りをですね 自動車のための空間から歩行者の空間に変えていきます。デンマーク王立芸術大学の建築学部のグループが、まあ、そこでですね、まあ、あの人の動きを調査し、具体的に、まあ、自動車のための空間から歩行者のための空間に変えていくといったときに、どんな問題があるのかということを検討しながら、その効果を把握し、活動をどんどん続けていったと。で、例えばですね、まあ、夏の間、コペンハーゲン、非常に今あのストロイエの空間ではですね、屋外空間の質は改善されていますので、それにつれて公共空間の利用が増大しています。で、これらの空間の改善というのは、文字通り人々の活動の余地を大きく広げる役割を果たしています。何が言いたいかというと、市の人口は全然増えてないんですけれども、公共空間の利用に対する関心というのは、受動的なものも積極的なものも明らかに増大しているということです。ですから、要するに人間に対する関心が増してきている、空間に対する関心が同時に増してきているというようなことが、あのコペンハーゲンにおける中心市街地の屋外空間の質が改善されることで起こっていったと。で、例えばこれはですね、1968年に、まあ、ストロイエと呼ばれるコペンハーゲンの中心市街地の歩行者空間がですね、最初2万500平米だったわけですね。2万500平米って数字、よくちょっと分かりにくいかと思うんですが、まあ、それぐらいの、まあ、面積が歩行者空間だった、1968年の最初の頃は。その頃ですね、夏の正午から午後4時までの間、まあ、都心エリアで滞留活動を行った人の数はわずか1750人だったわけです。で、ところが1986年に歩行者専用空間は1968年の倍以上の5万5000平米になりました。この時、滞留活動を夏の間、正午から4時まで行った人は4580人ということで、1968年1750人ですから、倍以上に増えたということです。で、さらに1995年、ストロイエと呼ばれる歩行者専用空間は7万1000平米に増えました。で、1968年の、ですから3倍以上ですね。で、その結果、滞留している人というのは5900人に増えたということです。で、このように、外出機会が増えることで、まあ、人々の、空間に対する関心がどんどんどんどん増していったということです。で、もちろんですね、今治において、まあ、どういう街づくりを行っていくかというのは、まあ、もちろん箱物と呼ばれるようなあの計画が、あの大丸の跡地なんかについてはですね、もちろん、まあ、これ大切なのも、まあ、分かるわけですが、やっぱりその市民の皆さんがお互いの活動により関心を持つという意味では、トランスピアレンスというか透過性の高い、まあ、どこからでも見える街路空間において、どのようにあのそのアクティビティをあの生まれさすのか、そこに集う人たちを増やすのかといったようなことが、根本のところでは重要ではないかなと思います。このヤンゲールさんの建物の間のアクティビティは図らずも、まあ、そういうアクティビティをコペンハーゲンにの、まあ、中心市街地にストロイエとして生み出し、それによって市民の皆さんの公共的な活動、まあ、お互いの活動に対する関心を呼び起こすきっかけを作ったという意味で、まあ、非常にあの素晴らしい活動と言えるように思います。暑いですね。まだエアコン僕ちょっとつけてないんで、まあ、この部屋結構暑いんですけれども、まあ、暑いとですね、まあ、部屋の中に入って当然、まあ、空調の効いたところでですね、ペコペコとパソコンで仕事してる方が楽だったりとか、まあ、するわけですが、やっぱり夏っていうのは暑いんですよね。まあ、暑いから外に出て脱水症状になっちゃったらしょうがないんだけど、やっぱりその街の空気感、そういうものを、まあ、屋外に出て味わう、で味わっている人たち同士が見える、でそれによって自分が何らかの生活であったり、あの暮らしであったり、まあ、いろんなものに対するインスピレーションを得る、自然な形でそういうことが、まあ、自燃してくる街というのが、なんとなくあのいい街なんではないかなと ということをこのヤンゲールさんの建物の間のアクティビティを読んでいて思いました。というわけで今日は風景づくり夏の学校を東京の方から送りさせていただきました。どうも。